もどうも、ポッドキャスト番組ラジオジーです。毎週日曜配信中、40代おじさん修行中3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話などをわきあいあいと話しています。しかし久山です。
宮間です。
高です。
はい、よろしくお願いします。
します。
はい、ゲストでしんくんを呼びしております。
どうも、
よろしくお願いします。はい、ということでですね、今回はもうしんごくんといえばこの企画ということで、まあ、先をね、ほぼ毎年恒例みたいな感じでね、お願いしておりますけれども、いわゆるですね、アイドル、それはまあ日本に限ったことじゃなくて海外とかもそうなんですけども、ここ最近のアイドル事情というか、まあ、我々おじさんになるとそういうね、ような、アイドルとかそういったことに関しては、とんとん疎くなることが、すごく多くてですね。
ここから1時間ぐらいの時間で1年分のアイドルの情報を集めるからね。
そう
この時間で。
そうそう。いや、うん、ほんとそうで、ね、ほんとこのね、書いてね、予言的なところがあって、その時に、慎吾くんが紹介してくれたアイドルが、その時には聞かされても、あ、そんな人いるんだって、なんか全く知らなかったんだけど、やっぱそこからもう本当に、まあ、日本どころか世界的に、なんかもう有名になる人とかめちゃめちゃ出てきて、まあ、例えば、昨年で言えばあれですね、ルーセラフィルだっけ。
あ、ルーセラフィル。
ルーセラフィルか。
はい。
ね、もうあれも今、もうね、テレビとかも、まあね、海外とかでもすごいですけど、やっぱ、ここで紹介していただいたアイドルが、もう本当に、その後に、メディアとかでよく見る感じになるので、
うん、
まあ、本当40代のおじさん、40代と言わずおじさんはですね、ここで最近のアイドル事情を聞いていただければ、若者の会話に取り残されないぞと、そういうような会になっております。
じゃあこの週刊誌的な感じで、我々このラジオ時にいろんなコーナーがあるけれども、
は
あ、この中でアイドルはここで押さえとけと。
はい。
でも今最もアイドルって言ったらジャニーズ事務所問題ですよ。世間基準でいくと、
アイドルでね、話題になって
ん
の、
なかなか大変なことになってる。我々はそっちには流れない。そんな誰もが飛びついて安全地帯から攻撃するの話題には我々は関与しないと。
まあ、いわゆるまあ、女性アイドルグループというかね、まあ、なんか主な自然上にしている慎吾君から、はい、最近の、いろんなちょっとね事情をお伺いしようと思います。じゃあ お任せしてよろしいですかね。
一応このパートは、
はい、
ライブアイドルの話、日本のアイドルの話を、はい、していければなと思います。
はい、
はい、で今ハマってるアイドルの、はい、紹介をちょっと一組したいっていうことで、
はい、
大阪で活動している、まあ、関西を中心に活動しているスワンズっていうグループがあるんですけども、
そのスワンズ、
はい、その方々をちょっと紹介したいと思います。
なるほど。
じゃあ早速動画を見てもらいましょう。
わかりました。
OK です、これで。
OK ですか。はい。はい、じゃあ、スワンズさん
。はい。
はい、
2人組で、
はい、
アミさんっていう方と、
はいはい、
あかりさんっていう方の2人で活動しているグループです。
はい。
アミさんと酒井さん。
アミさん、アミさんとあかりさん。
あかりさん。なんで、もう一人が苗字なんだろう。
どっちも、すぐ、あから始まるから、ちょっと、名前に似てるのかな。
違う、
この写真だと
今スワンズのベースショップを開いてますからね。
右があかりさん、左がアミさん。曲調はどうなんですかね。なんか、まあ、自分たちの世代からしたら、結構懐かしい感じもするのかなっていう。
そうですね。
なんかなんだっけ、ほら、なんだっけ、昔いたアイドルから、
ウィンク、
そうそうそう、ウィンクに似てる感じだね。
なんか ファッションとかダンスの方向性はウィンクで、曲調はあの Perfume みたいな感じの DTM っぽい感じの曲調なんですかね。
あの曲なんていうかこう衣装がゴスロリ系のなんか、
ね、ゴスロリ、そうゴスロリもしかすると地雷系みたいな感じですかね。まあ、
曲調はやっぱりそのさっき出たウィンクとか、うん、そういったところを、まあ、ロールモデルみたいな感じにしてるのかなっていうところで、うんうんうん、まあ、今その韓国の音楽とかでもやられてるその、まあ、シティポップから発生してってるジャンルでニュートロっていうのがあって、はいはい、その
あ、
まあ、懐かしいレトロだけど新しいみたいな、うん、ニューの部分もあってっていう、
あ、ニュートロってあれか、ニューレトロのニュートロなんだ、
そういう、そう感じで使われてるっていう、
あのデザインでね、あのグラフィックのエレメントでもニュートロとかね、まあ、いろいろトレンドとかが来てたりするのもあるんだよね、
あ、うん、まあ、そういうのを、まあ、踏襲してるのかなっていう曲調としては、
うんうん、
まあ、衣装とかもまあちょっとロリータの衣装の歴史とかをちょっと自分は存じ上げないんで、あんまこう軽々しくは言えないですけど、まあ衣装はそういうロリータ系の衣装とかを取り入れてて、まあ新しいのか古いのかとかちょっと自分はよくわかんないですけど、多分そういうトレンドとかも多少はこう加味して制作されてるのかなっていう。で、一応二人の役割的にはその作詞をアミさんがしてて、うん、で振り付けがあかりさんが振り付けしてるっていうことで、おおお、まあそれぞれに一応役割もありますよ、自分たちでも一応そういった制作分もやってますよと、う
ん、なるほど、わかりました。
でまあ一応関東にも来る機会が何度かあって、自分もまあ関東で何回か見て、うん、まあ関西にも一回行ったんですけど、ちょっといろいろあってたまたまそう用事で行くことがあったんで見たりとかして、うん、まあだいぶこうライブで見ても楽しめるんじゃないかなっていうところで、関東11月に来る予定があるんで、うん、まあちょっと聞いて気になったよっていう方は、
うん、
ライブに行っていただけるといいのかなと思うんで、いかがでしょうかっていうところで、はい、
なるほど、終わりました。スワンスワンズ、じゃあチェックということで、
はい、
はい、ありがとうございます。じゃあ続いて2組目
で、はい、なんか毎年恒例みたいになってるんですけど、
はい、
サインの、ライブハウスアズティックの、
はいはい、
近況をちょっとここでまたお知らせできればなというところで、
ある意味非公式アンバサダーみたいな感じだもんね。スラッシーみたいなもんでしょ。
あ、だから毎年ありがとうございますってことなんですけど、はい、まあニュースとしてはその研修生っていうのを募集してて、去年の年末ぐらいからその募集をしてて、うんうん、で今年の4月にその研修生お披露目っていうのをやって、うん、で一応5人研修生が決まったんですけど、うん、まあ、そこから1名ちょっと辞退されてる人がいて、で4人が、残って、4人がそれぞれこう配属されましたっていうところで、
はい、
まず、4人のうち2人2人に一応分かれて、
はい、
2人の方は新しいグループに配属されることになって、うん、メルバっていうグループが新しくできて、そこに、配属されました。
じゃあこれ見ればいいですか。
で動画があるんでちょっと見てもらいたいと思います。
はい、
はい、
ありがとうございました。メルバというグループで、1曲目は、オリジナルの曲のサマーソーダという曲ですね。で、もう1個が、倉敷の、アリオで、なんかイベントをやってる、動画をちょっとご紹介いただきましたけど、はい。いかがでしょうか、は
い、なんかあれですね、振り付けとか、なんか、研修生だったんでしょ。
ああ、まあ、研修生って、その、アズティックが、
うん、
一応募集して集めてるんだけど、はい、まあ、その前歴があって、
はいはい、
その 2人が、カリンさんっていう方とキララさんっていう方がメンバーなんですけど、
うん、
でキララさんがもともとダンサーの経験があって、
うんうん、
でまあ、指導とかもしてた経験があるっていうことで、うん、まあ、自分で振り付けとかも考えられるんで、
うん、
そのダンスは一応その
このキララメルバではない側の残り2人のうちの1人が、
あ、いや、そのメルバのメンバーで、
メルバの
そうキララさんっていう人がいるんですけど、その、うんうん、キララさんの方がその振り付けを担当してて、ね、でもともと楽曲的にはそのアズティックで使ってた楽曲を歌ったりとかもしてて、うん、今の聴いてもらった嘘つきうさぎっていう曲も、もともとアズティックで持ってる楽曲で、で振り付けとかも全然違う振りが最初ついてるのを、うんうん、そのメルバーオリジナルで振りを付け直してる
ものもあるんで、なんか全然なんかいきなりレベル高いぞと思ったから、
そうそう、
どこが研修生なんだよっていう感じで、すごいちょっとびっくりしました。
そこはもうやっぱ本職なんで、ちゃんと構成とかも考えて振り付けられてる。
そうだよね、
はい、
あの振り付けでとダンスそのもののクオリティもいいんだけど、振り付け自体がちょっとね、
うん、
あのすごいなんか洗練されてるというか、うん、
なるほど、これはアズディックの新しいユニットということですね。
そ
う
で、
はい、
そのもう一人のカリンさんっていう方も、
はい、
まあ、もともとバンドをしててキーボードを担当してたりとかしてて、まあ、音楽的な素養とかはあるのかなっていうところで、
そうそうそう、
これだと今右側がカリンさん、
うん、
で左側がキララさん、
はいはい、うん、それはなんかもう見て取れる感じの、
うんうんう
ん、あれでなんかすごいいきなりハイクオリティじゃないっていう、
まあ即戦力的な形で、
ね、う
ん、まあこう新グループって形でこう出てくる。
さらにあれなんだよ、バナレっていうかステージ慣れがすごいしてるから、
あ、まあ、
そっちのクオリティよりもそっちのなんか随分肝が据わった若手だなと思ったら、
うん、
ちょっと違うのね。
まあ一応そういう各おのおのそういった、まあ、活動歴があるっていうところで、うんうんうん、まあだいぶ見てる側としても安心感はあるのかな、
うん、そうだね、
うん、なるほど
っていう、研修生、
はい、
最初の2人
は
そういった形になってます、
はい。
で、もう2人は、
はい、
じゃあどうなってんだって話なんですけど、
はい、
もう2人は、去年紹介させてもらったフラットリリックス、
はい、
フラットリリックスっていうグループに、
はいはい、
配属になりました。
あ、加入って感じですね、
はい、
うん、
で動画が1個あるんで、それを先にちょっと見てもらいましょう。誰かたまたまなんかメンバーがセーラー服を着て公演するっていう特殊な回っていう、衣装ではないっていう、
うん、
そしたら動画
の辺で、はい、終わりましょうはい、一旦ここまでいいか、
はい、
じゃあそのフラットリリックス、をご紹介いただきました。で確かあれですよね、去年ご紹介いただいた時には、
はい、
3人体制だったのかね。
そうですね、はい、
ね、あの確かフラットリリックスの、
はい、
なんか公式さんからお写真を提供いただいたような確か、
は
い、
あ、そうですね、
はい、すごいありがたい高品質の写真をいただいて、はい、ラジオジのサイトでもご紹介した感じがあったんですけど、でそこから1人抜けて2人入ったってこと。
そうですね、はい、
ってことなんだよね、うん、
はい、
ああそうそうそうそう、そうで確かこのアズティックはこの、のアズティックさんだよね、
はい、
あのアズは確かあのヒゲダンの確かあれですよね、
まあホームグラウンド、
ホームグラウンド的な
ライブハウスを、
ライブハウスだった
会社ですね、は
い、ですよね。であの東京事変のあの陣田さんとかが確か、
あ、畑さん、
畑さんか、
はい、
あ、ね、いらっしゃったっていうなんかですよね。そうそうそうそう、でなんかこのプラドリリックスがこう3円盛り上げるためになんかやってるって話をなんか去年いただいたような
。あ、まあそうですね、
うん、
まあ、フラリリ自体の活動は、
うん、
まあ続いていて、で まあ、4月、あ、4月っていうかその研修生、
うんうん、
まあ、4月に加入してで、配属が5月に決まって、まあ、そこからこう練習をしてってところで、
うん、
まあ、メンバーの紹介、VTR っていうかその地元の山陰中央テレビさんが制作してる番組で、うん、まあ、紹介してもらって、うん、その、紹介したやつを YouTube にもアップしてて、まあ、誰でも見られるようになってるんで、
うん、
まあ、見てもらったら、
うん、
分かりやすいのかなと思うんですけど、うん、まあ、そういうところでもこう活動をどんどんこう広げてってるところで、
うん、いかがですか。
なんかやっぱりあれだよね、2人でのデビューっていうか2人でいるより4人でいる時の安定感というか、
うん、
パワーは、
うん、
まあ、そうね、
うん、
まあそりゃそうだよねってな、
声が特に、
うんうん、
あれね、新加入のこの恋さんは歌うまいね。
あ、
めちゃくちゃうまいね。なんか前ちょっと結構印象的なボーカルだね、あの声質がね、
うん、恋さんってどっち、笑う
笑わない方、笑う笑い方が特徴的じゃない方、
そう、笑い方が特徴なのこの
サンサン
サン
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 サンサン
サンちゃん、
サンちゃんか、
うん、あとやっぱりあのロック調の曲ってのは乗りやすいね、
うん、
ああって、
うん、まあなんか関西のシーンは結構ロック調、ロック系の曲調が好まれるというか、うん、結構ロック調の曲をやるグループが多いんで、
あ、そうなんだ、
まあ、結構山陰から行ってやっぱ関西は近いんで、うん、そういう親和性というかそういう受け入れられやすさとかも結構あるのかなっていうのは。
なるほどね。
いや単純にファンがこう、って感じですごい盛り上がってる感じがね、
うん、まあ、だいぶ気合が入ってる動画だったんで、
縦割りしやすい感じ
だね。
じゃあ次いきますね、このジブリジブリか。
そうですね。でその新しい人たち
は、あ、うん、フラリリ東京ありますね、はい、10月。
あ、本当ですか。
はい、
あ、フラリリの予定は一応関東は11月の3、4、5
で出張に来ます、
うん、
ガールズインフィニティ、
はい、そし
てガールズインフィニティっていうのがそのアズティックが主催してるそのアイドルイベントで、まあ地元のその米子とか松江でこうガールズインフィニティっていうタイトルでイベント打ってるんですけど、それをまあ関東でもやるぞっていうところで11月3日ですかね、ガールズインフィニティ出張版って形でやりますんで、まあ、もしよければっていう、
はい、これ場所とかも決まってんだよね。なんか詳細がないけど、Google カレンダーが公表されてて、
そう、まだ場所が多分、
うん、
自分も把握はちょっとしてないんで、まあ決まったら随時、まあ、Twitter とかでマップされると
思うんで、はい、金土金曜日はでも文化の日で祝日の金曜日ですね。
そうですね、はい、
ガールズインフィニティって何、あれなの、なんかアイドル合同イベントみたいな感じ。
だから、まあ、そう、対バンイベントのタイトルがそうなってますね、はい、
でこの事務所っていうかこの
アズティックのさんでやってるっていう、
は
い、
なるほど、
はい、
でフラリリは一応以上でって形で、
はいはい、
で次が、まあ
はい、
まあ研修生とかは入ってないんですけど、まあ、ジュビリジュビリも、うん、活動を続けてますよってことで、
うんうん、
ラジオおじさんでは、
はい、
あれですよね、一昨年ぐらいに多分話はさせてもらってるのかなっていう、うんうん、
はいはい、
うん、
じゃあ再生しましょうか。ジュビリージュビリー、かまいたちの起きて感謝祭。
さあそれでは続いて登場です、ジュビリージュビリーです、お楽しみ。
これなんか山陰中央テレビで放送してるかまいたちの季節番組があって、
うん、
それの、まあ、イベント、
はい、
なんか体育館でやったイベントがあって、それのサブステージって横でとか外でやってる、
まあ、これ通路って感じだよね。なんか
地元のアーティストの人とかも呼んでライブやるっていう、
you
はい、ジュビリージュビリー、
はい、
なんかちょっと気のせいかわかんないですけど、なんか去年よりなんかこう、まあ本人たちが体型がなんかスラッとしてこう、まあ大人っぽくなった感じもあると思うんです、うん、なんかちょっとそのダンスと振り付けがすごくこう洗練されたようなこうイメージがなんかちょっとありますけど、
うん、このエレクトリックラブっていう曲2曲目に聴いてもらったんですけど、
うん、
それの振り付けがあれなんですよ、元っていうかチェリップ、アイドルを引退したチェリップの藤井美音さんが振り付けを、
アイドルのアイドルの振り付けを
まあ結構
あれチェリップで喋れる
喋れる方
だ、喋れる方だ、はい、すげえベジャリの立つアイドル、司会業ができるやつ、
そうそうそうまあ今もう藤井さん自体はあの地元のテレビ局とかでレポーターとかやったりとかしてるんで、
へー、
まあその傍ら、まあ、こういった振り付けとかもしたりとかして、
なるほど、
まあそのエレクトリックラブの振り付け自体も今までのそのジュビリージュビリーと、まあ、ちょっと違う方向性の振り付け、
うん、
結構キビキビした動きの振り付けが多かったジュビリージュビリーの曲調もそうだったし、
うん、
まあ、2人の得意とするところもそういったキビキビした感じの振りが多かったのを、まあ、ちょっと緩い感じ、うん、緩やかな感じの振り付けとかにして、うん、まあ、ちょっと違いをつけたかったっていう話だったんで、
うん、
まあ、そういった部分とかもこう変化というかそれもつけられてよかったのかなっていう、
なんか大人っぽくなったような感じの、
まあ、年齢は、ね、まあ、と当然こうちゃんと着実に成長していってると思うんで、
うんうん、なるほど。
で、まあジュビリージュビリー、これ残念なことに来年の3月16日でこの2人が卒業するっていうのは決まってまして、
え、どの2人？新規加入じゃない側の？
もう、
いや、
この2人しかいない。この2人組で。ああ2人抜けるってことは、
まあ、解散、
まあ、その分かりやすく言うと解散、まあ、一応 現体制終了っていう形で発表はしてるんで、ああ、そのジュビリージュビリーっていうグループを、その要は新たな人に託すのか、うん、それともそのまま、まあ、無期限でそのままにするのかとかっていうのも、
ね、
現段階ではちょっとこう何も情報はないんですけど、一応今分かってるのは来年の3月16日で、
うん、
まあ、この2人が卒業するっていう部分は決まってますよっていうところで、
じゃあ一応このフラリリが、まあ、一応アツリクの、まあ、一応主戦力というか今後はみたいな感じ、
まあその3月16日以降は、まあ、フラリリがやっぱりこう引っ張っていくみたいな形になっていくのかなと、う
ん、なるほど。
でジュビリジュビリも一応11月に東京でライブが一つ決まってるので、
うん、
まあ、そこを、ジュビリーは単独公演があって11月11日に恵比寿で、
うん、
単独公演しますよっていうのも決まってます、うん、で新曲をもう制作してて、うん、で新曲のタイトルが公演名になってて、フライウェイズっていう公演名で、
うん、
新曲もそのタイトルで、
うん、
新曲出すっていうのも決まってるので、
うん、
まあ、ちょっとそこも楽しみだなっていうところです。
なるほどね、うん、じゃあ一応これがサイン初のアイドルの今年の事情という、
アーティックの近況ということでちょっと、はい、紹介させてもらいました。
ちょっといかがでしょう、
お二人は卒業したらどうなるとかっていうのはまだ公表されている話ではない、
まだ
アイドルを続ける、
梅香さんの方はまあ、学業があるんでってところで、一応その卒業の理由としてはそれが一番強いんで、まあ卒業した後はまあ学業に専念するのかな。
なんか見た感じこれから垢抜けていきそうな感じの雰囲気があるのになんかちょっと残念ですね。
で愛香さんの方はまあまだ一応卒業するってことは分かってるんですけど、その今後の話はまだ見てっていう形になってます。
なるほど。まあでもなんかこうグループ名がね割とこう育ってきてるんだったら、うん、メンバー入れ替えてね団体としても存続するのもね、うん、 ワンズみたい
に4代3代目ワンズみたい
な、ありっちゃあり
まあ、楽曲がやっぱりこう、
うん、
いい楽曲が揃ってると思うんで、それをやっぱりこう聴けなくなる、うん、やる人がいなくなるとかっていうのはやっぱりちょっとこちらファンとしても、
うん、
こうもったいないなっていう部分はあるんで、
うん、
まあ、どういった形式でこう、うん、存続させるグループを存続させるのか、
うん、
まあ、楽曲を引き継いで違うグループとして新たにまたやっていくのかとか、まあ、方法とかいろいろ考えてある、うん、アズティックさんの方でも考えているんだろうなと思うんですけど、
うん、
まあ、ファンとしても、まあ、ちょっとこうそれをこう期待を持って待って待ちたいなと思ってます、
うんうんうん、なるほど。まあ逆にもう次11月東京来るんだとすれば関東勢に見れるのはもしかしたら最後かもしれない、
うん、まあちょっとどういった感じなのかわかんないですけど、うん、まあ、
ね、
見られるうちに見てもらいたいなと。
はい、
はい、
なるほどね。いや、ありがとうございます。ちょっとまた、いつもね、この参院初のね、いろいろアイドルをちょっとご紹介いただいて、
うん、
で、まあ、僕だから、去年のね、新婦の話聞いて、ああ、なるほどなって思ったのが、なんかその、いわゆる地方アイドルっていいじゃないですか。で、前、昔も何回か、全国のいろんな地方アイドルをご紹介した回があって、で、地方アイドル、じゃあ、結局この後に、その地方アイドルって僕なんか勝手にね、小園さんが、東京、最後は東京に登ってって、東京のメジャーなところのレーベルかなんかに入って、そこで売れることが目的なのかなと思ったんだけど、ただ今日ね、その慎吾君がそうじゃなくて、その地方アイドルは地方アイドルで、むしろ地方に人を呼んでくることが結構目的の一つもあるよ、みたいな話をしたみたいな、なるほどなってちょっと思ったところがあったから、なんかこう、この、まさにこの参院で、このアズティックっていうそのライブハウスで盛り上げて、そこに人を来させる、むしろ東京からね、っていう風な感じにするっていうのは、すごくこう、やっぱ地方アイドルって意味深いなってのをちょっと思ったね、ところは、僕はあったりはしたんだけど。いや、ちょっとなんかジビリジビリね、なんか残念ですけどね、もうこれからまあ、さっきなんだっけ。フラトリリックスか。
フラトリ
ね、2名新しい方が加入されてね、うん、これからまた新体制で盛り上げているということで、ちょっと期待しようかなと思っております。はい。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。じゃあ、今週は一応、まあ、日本のアイドルということで、来週はじゃあ、海外のアイドルをご紹介いただきたいと思います。はい。ありがとうございました。
はい。ありがとうございます。